小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はモンゴルのお話、
凄まじい話でしたね。
相撲のお話でしたけれども ね、さて今日はどんなお話でしょうか。
でモンゴルね、はい、また続けてなんですけどね、はい、北の勇者と南の勇者というね、これもなんかモンゴルらしいすごい力強いというかな、凄まじい話なんですよね。聞いていただきますね、はい、ちょっと長いんですけどね、はい、北の勇者と南の勇者。昔2人の勇敢な男がいた。北の勇者と南の勇者である。この2人の勇者はだいたい貧しい人々を助け、高慢な人々を懲らしめ、お偉方や金持ちと張り合っていた。ところである日、北の勇者が南の勇者と出会った。挨拶を交わしてから北の勇者は南の勇者に、おい君、君は今何か取れないものがあるかい？と聞いた。すると南の勇者は、僕は今王様の16階建ての塔の上にある金と銀だけが取れないと答えた。そこで北の勇者が、そうか、今まではそうだったかもしれないが、我々2人で一緒によく考えて、その16階建ての塔の上にある金と銀を取ってこようじゃないか。と言うと、2人は大きな釜に煮皮をいっぱい入れて煮た。それから夜になると、彼らは2人で煮皮の入った大きな釜を棒で担いで王様の16階建ての塔の下まで引っ張っていった。それから2人が見回すと、門の上には黒い虎の頭がついた南京錠がかけられ、50人の恐ろしい強い戦士たちが門の脇に寄りかかって出っ張りの中で眠っていた。2人の勇者はそれらのことを全部調べた。2人は塔の裏側に行って手と足に煮皮をいっぱい塗った。それから2人は16階建ての塔によじ登り、窓から侵入して見回してみた。隅の方には本当に牛の皮で作ったトランクが並べてあり、どのトランクにも金と銀がいっぱい詰まっていた。それから2人は右手にあったトランクを2つ開けて、中に入っていた金と銀を全部後ろの窓から石のように投げ下ろした。それから塔から降り、金と銀を集めて自分たちの住処に戻った。2人は見つかった金と銀を貧しい人々に分け、ブドウ酒とブランディーを飲み、肉の料理を食べてから眠り込んだ。次の朝、王様の金と銀に責任を持つ塔の見張り役人が決まりに従って早く起きて塔に登ってみた。それから役人がトランクを全部検査すると、右側にあった2つのトランクが空っぽになっていて、中に入っていた金と銀がなくなっていた。役人はそれを見て大変驚いた。役人が王様のところに行ってそのことを報告すると、王様は大層怒った。わしの金と銀を取った男は普通の男ではないと王様は言って、大臣に命じた。お前が行って昨日空になった右側の2つのトランクに左側の2つのトランクの金と銀を入れ、空にした左側の2つのトランクの中にはタールを縁までいっぱい入れておけ。王様は大臣を送り出してからそこに座って心の中で喜んだ。わしの金と銀を取った強盗よ、お前は今夜来て昨日の晩開けた右側のトランクは空だと考えて左側の2つのトランクを開けるだろう。その時お前はタールに捕まらないはずはない。さてその夜、2人の勇者はまた煮皮の入った釜を引っ張っていった。2人が手と足に煮皮をいっぱい塗って塔によじ登ると、北の勇者は言った。そうだ、今日は昨日開けたトランクも開けよう。それを聞いた南の勇者は言った。それは一体どうしてだ。昨日開けた右側の2つのトランクは空っぽにしたはずだ。今度は左側の2つのトランクを開けて取るのでなければ何も取れないだろう。 南の勇者は大層素早く登って塔の中に入り、北の勇者が答える時間がないうちに左側のトランクを開け、中に手を突っ込んでかき回しているうちにタールに巻き込まれてしまった。北の勇者は後からやってきた。北の勇者が昨日とっくに開けた右側のトランクを開けて金と銀を取り出し、石を投げるように後ろの窓から投げ下ろした。それから南の勇者の方を振り向いた時、南の勇者はまだ一枚の金も見つけないでタールの中に手を貼り付けていた。そこで北の勇者が、お前は私の言葉に従わなかったために王様の策略に乗せられたではないかと嘆くと、南の勇者は言った。そうだ、私はお前の言葉に従わなかった。私は王様の策略に乗せられた。私の頭はどうやらあの王様には及ばなかったようだ。どうしても手をタールから引き抜くことができないので、私は明日の朝生きたまま捕らえられてとことんまで抹殺されるであろう。私は家族の者が全部殺されるよりも一人だけ死ぬ方がマシだと思う。君、私の年取った母と妻と子供たちが生き残れるように私の頭を切り取って持って行ってくれ。そのことを何度も頼まれると、北の勇者は他に仕方がなかった。北の勇者は泣いて南の勇者にキスをし、それからナイフを抜き相手の頭を切り取って持って行った。家に戻ってから北の勇者は南の勇者の年取った母親に事の次第を話した。南の勇者が自分の言葉を無視してタールに手を取られたこと、南の勇者は体を離すことができないで年取った母親や子供たちのことを考えて自分の命と体を傷つけたことを話した。それを聞いた年取った母親が目がつぶれるほど泣いて荒れ狂うと、北の勇者は言った。おばあちゃん、あなたは今泣いても何にもなりません。私の考えでは王様は 2,3 日後にきっと白い象に引かせた荷車にあなたの息子さんの体を乗せて村々を引いて回らせるでしょう。王様はその体をみんなに見せ、その時泣いた人々を捕まえて殺すでしょう。おばあちゃん、あなたは息子さんを見たら泣いてはいけません。でもあなたには方策が一つあります。白い象に引かれた車が本当に来たら、水がいっぱい入った皮袋を持って出て行ってそれを地面に注ぎなさい。そうすればあなたは泣くことができます。王様の戦士たちがあなたを引っ捕らえて、お前は泣いたと言って叱りつけたら、あなたはこう言わなければなりません。老人の私は泣かないでおられますか。私は今遠く離れた泉から飲み水を何日分も取ってきたのです。そこへあなた方は恐ろしい動物たちと一緒に頭のない体を積んできて人を大変驚かしたので、私は水袋を空にしてしまいました。私はそのために泣いているのです。こう言いなさい。それから私はさらに別の策略を見つけて戦士たちを誘って話すことができるでしょう。北の勇者は南の勇者の母親にこう教えてから、王様の堀たちを惑わせるために策略を用意しようと出かけていった。王様が捕まえに来る管理たちね。それから朝になって王様の塔を見張る高官が16台建ての塔に登って調べると、本当に頭のない男がタールに手を入れて死んでいるのを見つけた。高官が急いで王様のところに行ってこのことを報告すると、王様は言った。ははは、だが盗賊は2人だったはずだ。1人がタールに手を取られた時、もう1人は連れの男が生きたまま捕まるかもしれないと心配して連れの男の頭を切り取ったんだ。そうだ、この盗賊は仲間の頭を持っていけばもう私に探し出されることはないと考えたのだろう。だが死んだ者の身内は死人の遺体を見たら大概泣くものだ。そういうわけでわしがこの死人の身内の者たちを見つけ出したら、盗賊の相棒はきっとどっかへ逃げるだろう。王様は高官に言いつけた。お前はこの頭のない遺体を白い象に引かせた車に乗せて草原の家族たちのところを引き回すのだ。お前がこの遺体を見て泣いた人間を見つけたら、その人間を捕まえてわしのところに連れてこい。そうすればわしはその人間から、 遺体の頭を切り取った男を探り出してやる。王様はそう言って高官を送り出した。そこで高官は南の勇者の遺体を車に乗せて白い象を前につなぎ、それから草原の家族たちのところを回っているうちに南の勇者の家族のところにもやってきた。一人のばあさんが水袋を手に持って出てきて水を流した。ばあさんは車の上の死体を見て泣いた。そこで王様の高官がばあさんを捕まえて連れてこさせると、ばあさんは言った。私は大層年を取っているのじゃ。私は泉に出かけて何日分もの飲み水を持ってきたのじゃ。そこへお前さんたちが恐ろしい動物と上に積んだ頭のない死体でもってみんなを驚かせたもんで、それで私は水を全部こぼしてしまったのじゃ。ばあさんがこう答えて家に入ると、王様の戦士たちは後から押し入ってばあさんと取っ組み合った。戦士たちがとうとうばあさんをまた外へ押し出すと、戸口の前には荷車だけが残っていて、それに積まれていた死体と車を引いてきた白い象はきれいに消えていた。戦士たちは荷車だけしかないのを見て大変驚いた。そしてばあさんを話した。戦士たちが王様のところに行って報告すると、王様は言った。その男は大変利口で頭の良い人間でもある。王様は傷や腫れ物がいっぱいある男を探し出せ、馬の尻尾の毛で目印を作り、それを紐に結びつけて男に渡した。これお前はこれから草原の家族を全部回って白い象の油を少し求めてきなさい。お前がどこかの村で白い象の油をもらってきたら、この結び目のある目印をこっそりと結びつけて戻ってきなさい。王様はこう言って男を送り出した。北の勇者は南の勇者の母親を助けるために白い象を車から外し、南の勇者の死体を遠くの山へ運んだのであった。北の勇者は年取った母親に、おばあちゃん、誰かが来て白い象の油を求めたら何もあげないでくださいよと言ってから彼に出かけた。それからある日、悪い傷と腫れ物がいっぱいある男が北の勇者のテントにやってきた。男は年取った母親にうやうやしくお辞儀をして頼んだ。おばあさん、私はこの世で誰も知らない病気にかかった男です。おばあさん、ご覧なさい、私の傷と腫れ物は体中に広がったので、私はそのために死ぬのです。でも白い象の油を見つけて塗り込めば病気は良くなって私は生きることができます。ばあさんはこのように白い象の油を求められて男の傷と腫れ物を見て少しためらっていた。しかし傷と腫れ物だらけの男は何度もお辞儀をしてだんだん強く頼んだ。男はいろいろうまいことを言ってとうとうばあさんの心を動かすことに成功し、ばあさんは男に酒の杯くらいの大きさの象の油を一つ渡した。この腫れ物と傷だらけの男は外へ出ると、馬の毛を目印に戸口に結びつけて去った。さて北の勇者は家に帰ってくると、男が来て象の油を求めましたかと年取った母親に尋ねた。母親が腫れ物と傷だらけの男がやってきて嘆いて求め、自分は象の油を一つあげたことを話した。すると北の勇者は気をもんだ。それから北の勇者はテントの周りを歩き回って、戸口の上に馬の毛が目印として結びつけられているのを見つけた。あれは王様の兵士たちが来て探すための目印だと北の勇者は言って、自分の馬を何頭か捕まえて尻尾の毛を切り取り、目印に使われていたものと同じ毛の房の目印をたくさん結んで作った。それから勇者は急いで馬に飛び乗り、その目印を方々の部落全部の戸口に結びつけてから家に戻った。あの傷と腫れ物だらけの男が王様のところに来て象の油を見せ、目印を結びつけてきたことを述べると、王様はよくやったと言い、傷と腫れ物だらけの男にお金をいくらかくれて家に帰らせた。それから王様は兵士たちに言いつけて送り出した。戸口の上に 馬の毛の房が目印に結びつけられている家の人間を捕まえてこい。次の朝、戦士たちは戻ってきて王様にこう報告した。王様、方々の村の戸口の上にはどこにも同じ馬の毛の房が目印に結びつけられております。これを聞いた王様はどうにも仕方がなくてこう言った。そうだ、近いうちにお坊の祭りがある。その時わしは一番敬われているお坊に出かけて布告をしよう。王様は心の中で考えた。あの男は明らかに利口なものだ。だがお前はお坊祭りでこのわしに見つからないでは済まないぞ。数日経つとお坊祭りが行われた。王様はお坊に出かけてお祭りを済ませてから特別な願いとして申し出た。わしの金と銀を奪い白い象を殺した男を何とぞ今日お坊の丘の後ろで気絶させてくださいますように。王様はこのことを繰り返し願い出た。王様は祈りが終わってから兵士たちを呼び集めて言いつけた。お前たちはお坊の丘の後ろに行って見張っておれ。気絶して倒れた者がいたらお坊祭りでは誰も逮捕されない決まりなので、その者の右の眉を切り取れ。そう言って王様は兵士たちを送り出した。北の勇者は馬の毛の房の目印をたくさん作って王様の兵士たちを騙して帰らせてから、今や自分もお坊祭りにやってきた。勇者がお坊の丘の後ろを馬で通りかかった時、突然頭がぐらぐら回り、勇者は気を失って馬から落ちた。それから王様の戦士たちが来て、本当に一人の勇者が気絶してひっくり返っているのを見ると、兵士たちは勇者の右の眉を切り取った。さて、夜、祭りが終わって大勢の人々がみんな家に帰ってから、後に残った若者たちは分け隔てなくみんなでブランディーを飲み合った。それから彼らは丘の上へ下へとよろめきながら歩き、お坊の丘を回った後では大勢の人々が大変酔って馬から落ちて眠り込んだ。さて、北の勇者が我に返って周りを見るともう夜になっていた。勇者は一体どうしてここで倒れたんだろうと不思議に思って自分の体を調べると右の眉が反り落とされていた。こうして右の眉が切り落とされているのに気がついた北の遊女はその理由を考えた。それからナイフを抜き、お坊の祭りに出かけてブランディーを飲んで馬から滑り落ちて草原に倒れて眠っている全ての人々の右の眉を切り落として家に帰った。次の朝、王様は兵士たちに言いつけた。お前たちはこれから出かけて右の眉が切り落とされた人々を全部連れてこい。わしがよく考えてみるに、その男は多分片方の眉だけでやめないで両方の眉をすっかり剃り落としたはずだ。両方の眉がない人も捕まえろ。王様はこう言って兵士たちを送り出した。王様がよし、これでお前を捕まえたと大変で喜んでいると、兵士たちは右の眉か両方の眉を剃り落とした人々を大層大勢捕まえて連れてきた。王様はもうどうしてよいかわからなかった。そうだと王様は言った。わしの金と銀を奪い白い象を殺した男は自分で出てきてほしい。わしの頭はその男の頭にはかなわない。わしはその男のために王座から降りて王座をその男に譲ろうと思う。王様は王座を降りた。北の勇者は名乗り出てきて王座に上り、南の勇者の年取った母親と妻と子供たちを自分の家族の中に迎え入れて幸せに暮らした。勇者は今でも平和と幸福を楽しんでいるという話なんですよ。
すごい知恵比べ。
そう、知恵比べね、面白いですね、うん、
今日はモンゴルのお話、北の勇者と南の勇者のお話を。そう、
こういうなんかスケールの大きい話がね、モンゴル多いですね、
う
ん、
こういうのも語り継がれて
きた、
う
ん、語り継がれたと思いますよ。
すごいですね、
うん、すごいですよ。昔の人はね、うん、何時間も喋るんですよね、語る。
そうなんですか。さて来週は、
来週はね、このモンゴルからハンガリーへ行きましてね、
はい、
大きな意味では同族であるハンガリーのお話を聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。